いやー、今日はなんか、ふっくんが、ワクチン接種の副反応で休むっていうことなんで、二人会っすね。
そうっすね。
なんか、まあ、本人からメッセージを預かっていまして。副反応を舐めてた。腕の筋肉痛みたいな痛みが止まんなくて寝れない、とのことらしいっす。
わかるわ。あれなんやのよな。寝返り打つのも辛いじゃん。片腕
ああ、
がさ、
そうだ
ギ
ね。
ンギンに痛いとさ。しかもあれって筋肉注射、みたいな感じじゃん。
うん。
確か。
筋中っ
だ
ていうよ
から、
ね。
だからなんか、筋肉は針で断裂してるから、
うん。
もう強制筋肉痛だし、そこの組織でいろんな反応が起きてるから、痛いしで、多分そういうことなんだと思うけど、
ああ。
も
腕の痛みって、
う、ギンギンに痛いというね。
どっちなんだろうね。その熱とか頭痛とかはさ、その、コロナのワクチンによるものじゃん。で、腕の筋肉痛っていうのは、コロナのワクチンそのものというよりは、筋肉注射だからなのか
かな。
な。なん
もう僕も
か、
全然メカニズムが分かってないんだけど。
なんか日本だとインフルエンザの、というかそのコロナワクチン以外の注射は、だいたい皮下注射じゃん。インフルエンザの
皮
予
下
防
だ
接種
ね。
とか。で、インフルエンザの予防接種で、まあ人によるとは思うけど、まあ、少なくとも僕はそんななんか腕が痛くてとかってなったことないんだよね。で、なんか、海外というか、まあ、これリビルド、僕の言う海外はリビルド FM 経由で聞くアメリカか、家族経由で聞くオーストラリアかどっちかのことを海外と言うんだけど、アメリカとかだと、皮下注射じゃねえや、筋肉注射がメインなんだって、別にコロナに限らず。ということは、普通のインフルエンザの予防接種とかでも、こんな風になんのかな？
なるのかな？でもなんか、普通に考えればさ、あんな先端が鋭利なものでさ、繊維組織をサクってやったらさ、そこをちぎれるよね。
うん。
だからなんじゃねって思ってたんだけど、腕馬力電子とかって。
ならそれは
全然。
物理的なというか、話だから関係ないよね、きっと、中身は。
中身はね。
まあでも、打った後の痛みは筋肉注射の方が来るけど、その皮下注射の方が痛いよね、打つ瞬間は。
なんか、痛いし、なんかすごい冷たくて、すごいさ、なんか、嫌な感じしない？
うん、する。
あれ苦手なんだよな、いつまで経っても。
ねえ。まあ、そんな感じっすね。
はい。
もう、っていうかさ、なんか、ふっくんのツイッター見たらさ、なんか好きな時間に起きて散歩して、風呂に入って昼寝するのが一番幸せとかさ、一日中寝て過ごすとかさ、なんか、多分言ってるからさ、それじゃねって思うんだけどね、原因。
不
そ
摂
の、
生？
不摂生、そう。
まあ、不摂生した後にワクチン打ってるからっていうのはありえ そうだ
ね、
ね。
まあ、不摂生した後にワクチン打ってるし、ワクチン打ってからも不摂生してるでしょ、これ。
ああ、それはね、ダメですね。
ね。っていう感じで。でも珍しくない？僕とトッシーの二人会って。
そうかな。ああ、そうかも。僕か MK が休むことの方が最近多かったな。
ね、
確か
そう
に。
だよね。どう？だから、でもそんなことなかったわ。あ、でも、まあ、1月末に、
一回やったぐらい。
箱根に行ってきましたみたいな、
ああ。
話をした時だね。なるほどね。
なるほどな。
あ、なんか自己紹介忘れたけど、まあいいや、はい。
はい。はい。
暑いね。
暑い。バテてる。
う
普通に。
ん。で、しかもまた、来週とかにまた10度とかまで行くんでしょ？下がるんでしょ？
明日もちょっと低かったよね、今日より。今日の日中よりは低
ああ、
いっ
そうなん
て。
だ。なんか昨日今日が26度とか7度とかになって。
今日28度ぐらいあったしょ。
ああ、もうそんなに行ってた。
えぐいて。あ、最高気温29度だって。
もう夏じゃん。
えぐいて。で、この後雨が降って、明日気温が低くなってっていうので、来週中はほとんど20度以下らしいですね。東京。
で、ずっと雨っぽいし、
ね。体が壊れますよ。
ね、壊れるよね。
うん。
大変だわ。やってらんないわ、こんな。
大変だ。もう、今日暑くてさ、昨日はなんとか耐えたんよ。
うん。
着るものを減らして、で、半ズボン出してきて、捨ててこ履いて、で、なるべく水を飲むようにして、とかやって過ごしてたんだけど、床までならなくてエアコンつけて、コンビニに氷買って、氷でキンキンに冷えた水を飲んでしまった。
なるほどね。
バテる要因をどんどん作っていく。
ああ。そうだね。夏バテの原因って言うよね。冷たい飲み物ばっかり飲むとか。
なんか、冷たいものばっか飲んで、体の内側と外側を冷やす。体の内側を冷たい水で冷やして、外側をエアコンとかの冷たい風で冷やすと、その、体の外と中の中間層があるじゃん。そこが、なんか、一応血管がたくさん通ってて、内臓も多いから、なんか、そこだけに熱が集中して、体が疲れて、知らないうちに、こう、バテが来るみたいなことらしいんで。こういう時こそ、白湯を飲むとかね、するといいらしいっすよ。
まあ、夏にっていうか、暑い時に暑いもの食べたり飲んだりするといいって言うしね。いやー、もう、4年目だけどさ、東京というか、こっちに来て。慣れないね、未だに。
慣れないね。東京の暑さってなんか、すごい、逃れられない辛さがあるよね。
ねえ。
だし、なんか、湿気すごいし、北海道も言うて、暑かったけどね。
暑かったけどなんかさ、湿気とかないじゃん。
湿気なかった。だからなんか、扇風機とかでも一応耐えれた。
ね。もうよくこんなとこに、首都を作ったわって感じだよね。
ね。そりゃ熱中症でバタバタ人も倒れますわ。
そうね。
彼が気づいたら亡くなっていた。
いや、そう、なんかさ、春も、まあ一応そのなんか桜がどうこうとか言ってたから、先週か先々週ぐらいかな。だからそれが春なんだろうけどさ、なんか、なんだろう。それも一瞬だよね。
一瞬だったね。
しかも、なんか
なんか、
寒い中で桜の花とか言われてもねっていう。
10度とかいう中でさ、風ビュービュー吹いてさ、天気も悪いです。でも桜咲いてるから見ようみたいな感じじゃ
ね。
ん。楽しいの か、これって思って。
ね。北海道とかだとさ、まあやっぱりだからあれじゃん、ずれてくじゃん、どんどん桜の開花っていうのが北へって。で、北海道って大体ゴールデンウィークかその直前ぐらいだよね。
そうだね。5月中盤でいいのか？頭か。5月の頭から中にかけての1、2週間だよね。
で、
が、ちょうど桜の見どころか
ね、そうだよね。だからそ
な。
のレジャーという意味ではちょうどいいよね。
ちょうどいい。めっちゃ、ちょうどいいあったかさの中、なんか、桜を楽しみつつ、外で遊びつつ、外で飯を食えるっていう、
そうそうそう。
最高の季節だったりするんだよね、あれは。
まあ、でも一方で、なんかあれじゃん、小学校とか中学校とかでさ、こう、卒業式から入学式にかけての、その、行事系のやつでさ、特に小学校とかだとあれじゃん、体育館に飾り付けとかしたりするじゃん。花紙？花紙って言ってわかる？
紅白のやつ？
そう、とかでさ、花びら作ったりとか、こう、ピンクの画用紙に桜の花びら印刷して、こう、ちょきちょき切って飾り付けたりとかってやって、もう、卒業と入学のシーズンは、学校中桜だらけなんだけど、北海道桜はないです、みたいな。ないというか、
桜はないか
ま
ら
だ咲いてない
ね。
です、みたいな。
咲けないからね。もうなんか、枯れ木みたいになってるからさ、
そう、
北海道
な
の
んならまだ
桜の木っ
雪
て。
残ってます、みたいなね。
そうそうそう。あれね。滑り止めの砂利と、 排気ガスと、なんか、あとなんか、泥とかでなんか、ぐっちゃぐちゃのくっそ汚いさ、
そうそうそう。
こう汚い雪がさ、路肩に溜まってるのをさ、見ながらさ、入学の季節だなーって思うんだよな。
ねえ、あれかわいそうだよね、女子とかはね、うん。卒業とか入学のシーズンでさ、地面べちゃべちゃなのに、袴とか着るじゃん。袴
とかね、着てるのちょっと大変そうだよね。我々男どもは、
まあ、
なんか、スーツ着てれば正解だからさ、何も考えることはないんだけど。
ね。で、東京に、なんだっけな。なんか、あれかな、学生最後の春休み、だから上京するときか、上京するときに、ちょうど、
うんうんうん、
3月半ばとか、3月後半とかの桜のシーズンで、あ、なるほど、世の中はこれに合わせて動いてるんだな、みたいな。
ね。
思ったよね。
なんか、入社式前とかにさ、もうこっちに引っ越してきてさ、まあ、あたりを探索するわけじゃん。
うん。
あ、なんか桜咲いてんだけど、と思って。
ああ、なるほどな。
普通にびっくりするよね。なんか自分の思ってる季節感との不一致感がさ、すごいじゃん。いや、雪残ってねえけど、こっち、みたいな。普通に20度くらいあるけど、みたいな。
それ逆にあれなのかな。九州とかの人はさ、
うん、
卒業入学シーズンに桜のこう飾り付けとかさ、そういうのやってもさ、いや、もう散ってますけど、みたいな感じなのかな。
確かに。もっと早いからね。3月とか。
ね。ああ、だからやっぱ、うん、世の中東京を基準に動いてんだなっていう感じですね。
そうっすな。春の話でした。
はい。
なんか旬のもの食った？
ああ、やってた。あ、でもね、節分の時に豆巻いて豆食ったのと、
うん。
あとは、おひな祭りの時に、チラシ寿司は食べたよ。てか、作ったよ、チラシ寿司。
作った？えーらー。いいねー。チラシ寿司って、なんやかんや、人数いないとさ、作っても、作るときって量を作んないと、美味しくないじゃん。
まあそうだね。スケール。
そう。
的な。
そうそうそう。酢飯も3合ぐらい作ってさ。
あ、でもね。
みたいなことしたい。
なんかそういうやつ使った。そういうやつっていうのは、チラシ寿司セ
ット。簡単酢飯みたいな。
そうそうそうそう。もう具とかも入ってて。
あー、楽ちんなやつね。
炊き込みご飯系のやつ。
うんうんうんうん。あれ楽でいいよな。
と、あとはまあ。
僕もやるときはあれだな。
錦糸卵と。
うん。
錦糸卵自分で作って。
うん。
で、あとなんだっけ、桜伝舞。
桜伝舞。
を買って、振り注がせて。
魚とか入れたりしてね。
いや、魚はね、そう、魚僕、チラシ寿司は魚入ってないとダメでしょって思ったけど。奥さんが生魚ダメだから。
奥さんが生魚ダメだから食う。入れられないのか。
そうそうそう。
あ、トッピングすればよかったのに。
まあ自分だけっていう手はあったけどね。
あ、まあでも、そういうのね、良くないって言うよね。
いや別に、まあやってもよかったけど。
え、なんか、そういうの良くないって言わない？その、
自分だけ違うものみたいな。
同性とか結婚生活でさ、
うん。
そう、一緒のもの食えよっていうのよく言われるよね。
ああ。
なんか、そういう話をたまに聞くから、ああ、大変だな、世界の人たちはって思って話を聞いてるけど。
でも、あんま一緒のもの食べてないかもね。なんか、夜は一緒なんだけど、
うん。
昼はね、僕は昼もちゃんと食べたい人だから、うん、うどん茹でたりとか、パスタ作ったりとかしてるんだけど、
うん。
なんか、豆腐と納豆だけでいいらしいんだよね、昼。
ああ。
すごくない？
そういう人もいるよね。僕もどっちかっていうとそっち派だな。
あ、そうなんだ。で、豆腐と納豆でいいですっていう人になんかうどん押し付けんのもあれだから。
そうね。
自分で勝手に作って勝手に食ってるわ。
朝飯たくさん食って、昼なんかバナナとプロテインと、なんかゆで卵だけみたいな。そんな生活をしとるわ。
あ、そう。でも朝飯も食べてないんだよね。朝飯に至っては何も食べてない。僕は、トースト。いや、もっと。つんだろうね。
すごいね。燃費いいね。
ね。それで大阪まで、じゃねえや、名古屋まで深夜、夜行バスで行くか。
あの話ね。
すごいよね。
すごいね。そっか、ちゃんと季節のもの食ってんのか。偉いな。
次は？次はなんだ？
次？
5 月に柏餅食べればいい。
あー、そうね。柏餅食ったり、あとなんだろうな。何が美味しいんだろうね、春って。春から、初夏にかけては。
何が美味しいんだろうね。なんかあるかな。
何が美味しいんだろうね。いや、川魚とか。
ああ。
うん。
春、旬。まあ、春、キャベツ？
ああ。
春キャベツ？あ、新玉ねぎとか。
そうだね。タイ、カツオ、サザエ、レタス。ん？サザエ？
サザエ。サザエ。
レタス、チンゲンサイ、ゼンマイ、シンゴボウ、サクランボ。あえー。
うん、なんかでもさ、そのなんつーの、うん、3月3日の、ん？ひな祭りのちらし寿司とか、
うん、
あとは、まあ、土用の丑の日にうな重とかさ、その料理、うん、この季節にはこの料理を食べようみたいなのはさ、うん、こう、意識してやれるけどさ、
うん、
もうさ、今さ、食べ物単体の旬とかなんかもうあんま関係ないじゃん。
そうね。
正直いつでも手に入るから。
そうね。
ビニールハウスのおかげで。
うん。
だから。
魚も養殖できるし。
ね。だから食べ物単体でこれが旬みたいなのは。
うん。
あんまり気にしてないな。
カツオのたたき食いたくない？
あー、食べたいね。
美味しいよ。
え、カツオのたたきってあれ生魚なのかな？
生なのか？あれは。生
って。あれちょっと茹でてるってか炙ってるよね。
表面に軽く火通してるはず。カツオが傷みやすいから。
うん。そうだよね。
うん。軽く火通して。
うん。表面のみを炙ってるのか。それはちょっとオッケーなのかな。うん、生魚、これ生魚判定なのかな。
生魚判定なのか？
今度聞いてみるわ。
そもそも、そういう人はカツオのたたきを食ったことがないから、どんなものなのか分かってなさそうな感じもあるけどな。
ああ、確かに。
うん。
でもさ、この間さ、この間つっても年末なんだけどさ、
うん。
実家からカニを食ってもらってさ、
うん。
カニ普通に食ってたんだよね。
ああ。
高級だと OK みたいな感じなのかな。
ああ。じゃあ、ウニもいけるし、もしかしたらタイもいけるかもしれんね。
そういうなんか、レートによって違うとかはあるかもしれない。
ティアゼロは食えるけど、ティアワン以下食わない。環境メタしかやらないみたいな。いやー、でも、タイ飯とかは美味しいよね。
あ、タイ飯ね。
タイ飯は、この季節タイは旬だから、
うん、
タイ飯いいんじゃないですか？
いいね。
いいなぁ。お腹減ってきたな
ぁ。あ、そう。さっきカレー食ったばっかだからもうお腹いっぱいだわ。
カレーいいなぁ。
そうだなぁ。
はい。
まあ、話題どうしようかなぁ。免許更新をこないだしてきたんだけど。
ああ、してましたな。
なんかひどかったね。
ひどかった。
なんかね、神奈川県って一個しかないんだよね、免許センターが。
うん。
で、なんだっけな。まあ、新しく、免許を取りに行くときと、あと初回の更新、免許取ってから、2年後の更新を初回更新って言うんだけど、
うん、
その新しく取るときと初回更新のときは、その免許センターに行かなきゃいけないし、
うん、
で、一方で2回目以降は、まあ、よほど違反しまくってるとかじゃなければ、最寄りの警察署でもできるっちゃできるんだけど、
うん、
なんかそれが月曜じゃねえや、平日の8時半から11時までか、
うん、
13時から16時までとかなのね、
うん、
土日 NG で、
うん、
で
公務員だからね。
そうで日曜日に更新したいってなったらやっぱ免許センター行くしかなくて行ってきたんだけど、
うん、
もうねなんかわけわかんないとこにあってで、まあ、それ横浜市の二俣川っていうところなんだけど。
うん。
で、すごいよ。まあ、まだ僕横浜市だからいいけどさ。
うん。
なんか、神奈川県そこしかないから。
うん。
なんか、ほぼ静岡の湯河原町に住んでる人も。
うん。
ほぼ東京の川崎市に住んでる人も、みんなそこに行かなきゃいけなくて。 で、しかもなんか大体そういうのってなんか駅から遠いじゃん。
うん。
駅から遠いしバス停からも遠くて。
うん。
もう大変でした。
なんてところにあんねんみたいな感じのことが多いよね。
そう。まあ車で来いっていう話なのかもしれないけど、いや、車に乗るためのライセンスを取りに行く場所ですからね、みたいな。なんかその何
そうなんだよな。
インターネットにつなぐためには、インターネット経由で同意しなきゃいけないみたいな公衆 Wi-Fi あるじゃん。そんな感じ。
ハサミ使うためにハサミが必要なパッケージみたいなね。
そう。っていう感じなんだけど、でもね、着いてからの体験は良かった。
ああ、やっぱり最新の施設で、なんか、いい感じのビデオを見せられるの。
まあ、最新かはわかんないけど、
綺麗な建
綺
物
麗
で。
な建物で。で、今回、有料更新、ん？有料運転者講習だから、まあ、ゴールド免許なのね。だから30分で終わったし、初回運転者講習は2時間とかで、ビデオもなんかすごい悲惨な、なんか、お前らが調子に乗って変な運転すると、人の人生も自分の人生も終わるんやぞ、みたいなビデオを見せられたんだけど、今回のビデオは15分もなかったな。あ、でも15分ぐらいか、15分ぐらいで、まあみんなは、ちゃんと運転、ルール守ってすると思うけど、路上はそうとは限らないから、なんか、自分がルールを守ってたとしても、相手がそうだと思わないように、かもしれない運転しようね、みたいな感じの内容だった。なんか結構僕そういうのでダメージ受けるんだよね。なんか、悲惨な、なんちゃらみたいなので。だから、初回講習、ちょっと辛かったんだけど、もう今回はもう、
余裕だった。
余裕でした。あと、めっちゃ人いたんだけど、やっぱりすごいよね。なんかワクチン接種もそうだし、役所の手続きもそうだし、この免許更新もそうだけど、その、うぞうむぞうの人間を、こう、機械的にさばいていく現場の力っていうのはやっぱすごいよね。
訓練されたスタッフと、こう、何、磨き抜かれた効率的なワークフローによって、こう、ひよこのオスメスを 裁くかのような、
そう。
滑らかさで、いいね。そういうのいいよね。
それなんか、久々にいい体験をした。で、あれだよ。トシ、免許どうすんの？
取っても使わねえし、取るための時間がないし、なんか必要になってからでいいやってもう諦めちゃった。
あ、なるほどね。なんか さ、
そ
北海道帰るかもみたいな話をさ、してたじゃん、前。
うん、してたね。
数年後とかに。
うん。
帰ったら、取りに行くとかでもいいかもね。
うん。それこそ北海道帰るってなったら、多分転職がきっかけになると思うから、新しい職が始まるまでの期間で、合宿とかで取り切っちゃおっかなと思っているところ。
確かに。
なんか、合宿が一番楽よっていう、なんか友達から聞いてて、ああ、もし取ることになったら合宿で取るかなみたいな、ぼんやり思ってた。
そうなんだ。合宿の方が楽なんだ。
なんか、それこそ、学生とか、そういう人たちが、すし詰めになって、朝から晩まで、みっちし、一週間ぐらい、やるらしいけど、なんか、ちまちまやるよりも、そっちの方が楽よって言われて、ええって。
まあ、そうかもね。なんか僕とかふっくんは自動車学校で取ったんだけど、まあ、結局だから半年ぐらいかかったのかな。半年まで行かないか。まあ、4、5ヶ月かかって。で、それはなんか僕とかふっくんが下手くそすぎてとか、めっちゃサボってて、取れなかったわけじゃなくて、全然授業取れないんだよね。
ああ、時期によるのかな、それっ
か
て。
な？で、なんかしかも、高専生後回しにされがちらしくて、というのも、まあ、高 校
高校
生？
生とかね。
そう、高校生はさ、18歳になって取りに行くってなった時に、 その、卒業、高校卒業しちゃったら、なんかいなくなっちゃうじゃん。就職とか大学進学とかで。
そうだね。
だから高校生を優先的にとって、で、高専生はどうせ3年生とか、なっても4年生とかなっても、まあどうせいるから、みたいな、暗黙の、あれで、あんま入れてもらえないんだって、授業。
なるほどね。
で、この授業をなんか15個取ったら、こう路上に出られるとか、そういう感じだから。
うんうんうん。
もう全然、取れなかった。だからそういう意味では、多分そのロジックが全国共通のロジックなんであれば、社会人も後回しにされそうだから、そう、合宿で一気に取っちゃうのは正しいかもね。
うん。
でも合宿ってどっかホテルなの？それともなんか、その用意してもらったところに。
いや、わかんない。
雑魚寝とか。
強制収容所みたいなところに、ぶち込まれるんじゃない？
ちょっとやだね。
うん。ボロボロで、なんか、ベッドにカビ生えてるようなところに。
なるほどね。
うん。楽して、免許取りたいみたいな考えのお前らには、このところがお似合いだって言われて。
まあでもあれじゃない？安い、学生向けの安いやつだとそうかもしれんけど。
うん。
なんか、あとは学生がいなさそうな時期に。
そうだね。
行けば、意外と行ける
かも。夏場とか。
夏は
それこそ秋口とか。
いるんじゃない？だから長期休みを避ければいいんじゃない？学生の。
ああ。長期休みとさ、その、卒業シーズンさえ外してれば多分大丈夫だよね。
かな？うん、そうだと思う。
春か秋口か。
でも、早めに取んないと免許のさ、賞味期限もさ、
うん。
やっぱあるじゃん。その、多分自動運転の時代が来たらさ、
うん。
運転禁止になると思うんだよね。
うん、だろうね。
その、全部自動運転にするのが一番安全じゃん？
安全。
半々ぐらいが多分一番危険じゃん。なんか、手動の人と自動の人が半々みたいな。
うん。
だから、ある一定の敷地を超えたら多分全部自動っていう風にすると思うから。それまで何年なのかわかんないけど。免許の賞味期限が短いから。
罪の所在はどこにあるのかみたいな議論もあったしな、確か。
でもあれか。自動運転だとしても緊急時は手動になるから。
うん。
それ用に免許というもの自体は残るかな。
なのかな。
わからんな。
わからんな。でも、とっとと、全国、全自動運転化、なってほしいな。
でも僕運転は好きなんだよな。だから。
例えば、国道だけ、とか指定ラインだけ自動運転みたいな。
うん。
でそれ以外のところは住宅街の中とかそういうところは細かくて制御もしづらいから大きい通りだけは自動運転でやるけどそうじゃないところはまあ自分たちで勝手にやってくれやみたいな。
それ一番嫌だな。大きい通りをさ、こう、あんまり信号とかに捕まらずに、パーっとこう、一定速度で行くのが楽しいからな。それ一番なんか、あれじゃん、めんどくさいとこだけ残る感じ。でもなんか、でも自動化ってそうかもね。仕事とかの自動化とかをさ、
なんか。そう、一番簡単で、人がやらなくていいでしょこれっていうのがどんどんどんどんこうソフトウェアによって置き換えられてでそうじゃないこう人間がバリュー発揮しないとうまくいかないところは、
うん、
まあ人間の作業を残すみたいな感じのこう機械化が多いからさ、
うん、もうあるしさなんかまあ確かに機械にやらせた方がいいかもしれないんだけど
うん
こう大部分の時間がかかってたところを自動化したことによって、
うん、
これ以上、こう、機械化自動化のコストかけるよりは、人にやらせた方が ROI がいいよね、みたいなので、こう、まあ僕らから見たら中途半端なオペレーション自動化とかもあるじゃん。やっぱ仕事とかでも
。あるね。
だから、意外とトッシーの言うように、そういうなんか、一番運転者として走ってて気持ちいい、大きくてまっすぐな道路を運転するのは自動化されて、で、住宅街とかのめんどっちいところだけ人間がやらされるっていうのは、
うん。だって東京とかのさ、
うん、
住宅街の道路ってさ、やばいやん、作りが。
やばいやばい。
うん。なんかああいうのをさ、じゃあソフトウェアで全てせ、安全に制御してくださいって相当難易度高いで。
ねえ。
うん。
いや。まあそんな感じっすかね。
うん。
そうだな。新人エンジニアにおすすめの本。
新人エンジニアにおすすめの本。
みたいなブログ
が。難しいこと言うよね。うん、
まあ、毎年春になると出てくるじゃん。
まあ出るね。記事とか、IT 企業のエンジニアリングブログとか。
で、この手の話の答えは、
うん。
もうとっくに昔に出ててさ。
うん。
リビルド FM のエピソード171。2017年のやつなんだけど。
うん、
これ、名古屋さんと、名古屋さんの回で。
ああ。うんうんうん。
この手の記事って、新人におすすめしたいんじゃなくて、俺はこの本読んだって自慢したらいいだけだろ、みたいな。
あとなんかね、そういう技術に対して、我々興味ありますせ、みたいな、アピールよね。
そんな、10冊も20冊も、新人向けに本を進めるとか、アホか、みたいな。
そうね。なんか、それこそ、新人エンジニアって大きくくくってるけどさ、じゃあその人ってインフラなの？とか、
そうそうそう、
アプリケーション開発なの？とか、iOS、Android？ それともデータサイエンティストとかさ、その人が、こう、メインの戦場とする技術領域が、それ人によって違うわけで、配属によってさ。じゃあ、その、データサイエンティストの人に、じゃあ、徳丸本読ませるのかとかさ。
うん。
まあ確かに必要だよ。データサイエンティストにも、こう、セキュリティの概念とか、じゃあ、ウェブサービスを上手に安全に設計するにはどうしたらいいかみたいなのは、もちろん必要だったりする場合もあるけど、
うん。
でも、その、入って、配属されて、じゃあ、これから仕事をこなしていくぞっていう人に対して、適切な本っていうのがやっぱりあるわけで。
うん。
うん、それは、なんか、千差万別なんだっけ。千差万別でいいのか。
人によってね。コンテキストによって全然違うよね。そうそうそう。
コンテキストによって全然違うから、まあ、うん、そう。人には人の乳酸菌なんだよな、マジで。
そうですね。
うん。あと、その人の気づきたいキャリアによってさ、
うん、
こう、読んでいくべき本って変わっていくじゃん。
うん、うん。
同じウェブエンジニアでも、こう、インフラも、こう、すべて、インフラからこう、で、ワークフローまで全部設計、実装できるような、こう、エンジニアなのか、それとも、技術思考ってよりも、プロダクト思考よりで、こう、データ分析もかじってできるような人になるべきなのか、みたいな。そういうのによって、もう全然違うから、なんか、確かに、ジェネラルな本っていうのはいくつかあるけど、でもそうじゃなくて、自分のキャリアを、なんか、作っていくために読むべき本みたいなのは、やっぱり人によって違うから、それこそね、モデルケースの先輩早く見つけて、その人のやってることとか、読んできた本みたいなのを、聞いて、真似したりするのが、いいんじゃねえのとは思うけどね。
あとなんか、その、言ってたのは、
うん、
これ新人におすすめとかって言うから悪いんだって。
うん、
単純に、僕が読んでよかった本、みたいな風に言えばええやん。
そうだね、そうだね。そうなんだよ。
うん、そう。
結局、お前の主観でしか評価できてないだろうっていう。
そう。それを、なんか、
悲しい事実
なんだよ。PV 稼ぐためなのか何なのかわかんないけど、
うん、
変に新人におすすめとか言っちゃうから、こんなのは、新人読めないとか。
うん。
いや、これがないとか、お前にわかかとかって言われたりとか、そうなるんだよっていう。
ね、ああ、わかる。
で、もうこの答えは2017年に出てるから。
そう。2017年時点でトップクラスのエンジニアと言って、もう過言ではないような、お二方によって議論され尽くした話題であるので、各位は、肝に銘じるように。いや、でも実際そう、その、リビルドで話してたような話題、内容も当てはまるし、さっき僕が言ったように、人には人の乳酸菌論も当てはまるし、 なんかね、本当に読む本って、その人の人生なので、まあ、すべてのエンジニアが読んだ方がいいなって言われるような本って確かにあるじゃん。
まあね。
うん。じゃあ、Rails とか、Node.js でサーバーサイドやってるとか、っていう人が、徳丸本読んでないとかだとさ、ちょっと不安になったりするじゃん。え、本当に?みたいな。ウェブサーバーとか、その関連のセキュリティとか、の知識とかって本当にあるの?とかっていうふうに、体系的に学んでる?みたいなのは、確かに、本当に?ってなるときあるけど。
でも俺、徳丸版そういえば読んでねえわって思っちゃった今。
じゃあ今の議論はなしにしよう。ああ、まあ、実技でね、英得してる人もいるっていうのもあるから、なんか、やっぱり、そうなんだよな。いや、その一言のさ、
そう、もうここの僕とトッシーの間でももうこういうこと起こるからさ。
あ、そうそうそうそうそう。今みたいな話になるから、なんか、そう、お前が読んだ本で人を判断、人が読んだ本でその人のこと判断するなよっていうのはその通りで。
判断もあるし、だから、やっぱり新人におすすめとか言わない方がいいっていう。
そうそうそうそうそう。
僕が読んでよかったです。
うん。
よかったら、もしご興味があれば、
うん、
こちらの Amazon アソシエイトのリンクから、ぜひ購入お願いしますぐらいがちょうどいいんだよ。
そうそうそう。とか、将来こういう風なキャリアを作りたい人におすすめとかさ。なんか自分のキャリアは高校で、僕みたいなことやりたかったら、僕はこういう本がいいと思ってますっていう紹介の仕方だったら、まあ当たり障りないよね。
あえてそういう風に言うことによってこう、バズリー狙いっていう戦略もあるからね。
うん。
そう、だから、特に。
炎上商法みたいな感じよな。
まあ、ちょっとなんか、すごいなんか悪口言ったみたいになっちゃったのもあるし、別に、そういうディスる意図はないんだけど、なんか、そう、特にショーノートにリンクなどは貼りませんが、貼りませんし、今年ではなくて、毎年の話なんで。
そうそう。
一般論としてね。
うん。
いうのは思っていますと。
自分で必要だなと思った本を読み、わからなければ人に聞き、そうやって読む本を決めていきましょう。
でね。
はい。
で、こういう話って、もうなんかもう日本のウェブエンジニア界隈のさ、
うん、
もう様式日じゃん。毎年やってんじゃん、これ。
様式日だね。なんかもう PV 稼ぎのためのと、パネタだよね。
そう、この現象そのものだけではなくて、まあなんかあるかなと、いろんな論争とかあってさ、で、
うん、ビム EMAX?
ビム EMAX はなんかもう最近、聞きすらしなくなってきたな。
聞きすらしなくなったよね。
で、結構こういう話ってさ、リビルドでさ、直屋さんがよくしてたんだよ。
うん。
で、まあでも今最近、もう何年 ?3 年とか ?4 年とかかな、
うん、
出てないじゃん、直屋さん、リビルドにね。
そうだね。
で、最近リビルドに出てる人って、まあ、ホストの宮川さんもそうだし、N さん、ナンさんとか、って、
うん、
まあ、アメリカで働いてる人じゃん。
そうだね。
だし、日本在住でも、なんか結構専門的な話をするのを期待されて呼ばれてるっていう人が、今、リビルドってなんか多い気がしてて。
ね、確かに。
で、そういうなんかさ、日本のウェブエンジニア界隈のよもやま話みたいなのを、する人がいないなって思ったの、ふと。
うん。
だから今までっていうか、その3、4年前までは直屋さんがしてたような話を今、リビルドでしてないみたいな。
うん。
結局だから、よく出てる人たちはみんなアメリカの人だからさ。
うん。
多分、こういう話まで、まあ、見えてる部分もあるかもしんないけど、自分ごとではないじゃん、やっぱり。
そうだね。
で、ここだなって思って。ここに、我々のこのゆるふわポッドキャストのチャンスがあるなって思って。
正気見えたな。
そうそうそう。だこういう話をいっぱいしていこうだからって思って。
最大手が取り扱わなくなってしまった話題の、こう。
そう。
傾向を我々が取り込んで。
そう。
それについて我々なりに話していくと。
そう。ウェブエンジニア界隈あるあるみたいな。
パクリと言われても。文句は言えん。
しかも、我々の強みは、まあ僕とトッシーが、まあ、メガベンチャーと言われるような 会社で働いて、多分そういうのを見聞きするじゃん、やっぱり、社内とか。
そうだね。
ツイッター
とか。だし、そういう記事書きがちな企業にいるよね。
そう。あ、ああ、確かに。そうだね。で、
うん、
加えてるし。
あんましないけど。うん。
ふっくん今、ニートだから。今度、客観、そこに第三の目が入るわけじゃん。
ああ。
これすごい強いんじゃないかなっていう。
有利だね。我々とても有利ですよ、これは。
そう。なんか、僕とトッシーだけだと、もうなんかもう、狭い世界じゃん。うちはの。
うん、
そこに、
そこにニートという、
そう。
第三の目が加わることにより、
なんかこう新たな視点で、
ね。おもろいね。
なんか言えそうだなっていうのを、こう、ふと思った。う
ん、いいね。
ってな感じっすかね。
はい。
はい。じゃあ、終わりますか。
ああ、終わりますか。気抜けちゃった。
ここまで聞いていただいた皆さん、ありがとうございました。番組内で話した話題のリストやリンクは、yulfua.com/133にあります。番組に関するご意見、ご感想は、ツイッターハッシュタグ、#yulfuaでツイートお願いします。面白い、応援したいと思っていただけた場合は、ウェブサイトのペイトレオンボタンからサポータープログラムに登録していただけると嬉しいです。それでは MK トッシーでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。And now, a short
commercial break. 現在、エンジニアの採用にお困りではないですか？候補者とのマッチ率を高めたい、辞退率を下げたいという課題がある場合、ポッドキャストの活用がおすすめです。音声だからこそ伝えられる深い情報で候補者の興味関心を高めることができます。株式会社ピトパでは、企業の採用広報に役立つポッドキャスト作りをサポートしています。気になる方はカタカナでピトパと検索し、 X またはホームページのお問い合わせよりご連絡ください。